さんこんにちは。占いジプシーカウンセラーの水月愛です。いや毎日暑いですね。はい、ね、皆さん熱中症などには気をつけてください。あとこれからね台風も来るみたいなので、気をつけていきたいと思います。はい、今日はですねテーマとしては顔出しをしたくないカウンセラーはラジオをやろうというテーマで話していきたいと思います。なんかいつもと毛色が違うなっていうふうに思われた方いらっしゃるかと思うんですけれどもですね、私自身カウンセラーとして、今からウェブ上で集客していこうかなというぶっちゃけてしまうとですね、いろんな SNS を頑張って発信活動をして、で少しでも私のサービスを知ってもらって、ちょっとお役に立てる機会が増えたらなというふうに思って、今いろんな SNS を使っていこうというふうに思って駆使いろいろ試行錯誤しながら頑張っているところなんですけれども、ラジオっていうものを始めて1週間経って、これなかなかいいぞっていうふうに思ったので、ちょっと今日はね皆さんと共有してみたいなというふうに思いました。いつもと違ってですね、今度はカウンセラーさんの方に向けた放送みたいな感じになりますので、ちょっと興味のない方は申し訳ございません。けどね、ラジオっていいなと思ったので、そのことについてだけでもね、聞いていただけると嬉しいなというふうに思います。で、本題ですね。やっぱカウンセラーさんって、安心感っていうのは命だと思うんですよね。で、いつかはですね、独立してカウンセラーとしてやっていきたいと思ってる方っていうのかなりねいらっしゃるかなというふうに思います。で、集客のためにってなるとやっぱり安心感を伝えるために YouTube で声をお届けしようっていうふうに思っている方多いんじゃないかなと思います。人間性とかね、声とかをね、伝えやすいのが動画媒体じゃないかなというふうに思って YouTube やるんですけれども、そこで顔出しできる人はやっていただいて全然いいし、そっちの方がいいなと思うんですけれども、やっぱりね、顔出ししたくないよっていう方は一定数いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。顔出しってやっぱり稼いでもないうちからそんな動画で自分の顔を出してね、ちょっと恥ずかしいじゃないですか、身内にバレたりしたら、あれあなた変なことやってるわねみたいな感じで言われたったらちょっと恥ずかしいし、ちょっとね嫌ですよね。であとですね、やっぱり顔から個人情報っていうのを特定されたりするかもしれないっていうので不安だったりもしますよね。はい、私もねそうなんですよ。で、また家族からもね結構反対されたりして、顔出しだけはしないでくれみたいな感じでね、ですよね。子供もいるし、そりゃ仕方ないなというふうに思うんですよね。だけどですよ、動画の方で YouTube の方で活躍されているカウンセラーさんなんかを見るとですね、やっぱり顔出しされている方っていうのはすごく親しみが湧くし、安心感を与えやすいですよね。でやっぱり後発でね出てきて、で顔出しもせずに似顔絵とかでちょっと画像出して喋っているだけじゃ、なんていうかですね、なんかちょっと人間味が伝わりづらいっていうのがあるんですよね。やっぱり再生回数にも現れてきて全然見られないっていうのがあるかなっていうふうに思います。だってね、サムネの時点でちょっと顔が出てないだけでちょっとなんか見劣りしませんか？私は結構サムネでクリックするかどうか、その動画を見るかどうか決めちゃうんですけど、やっぱりね顔が出ているかどうかって全然インパクトが違いますよね。でやっぱり内容が良くても、ね、顔出ししてないとカウンセラーという職業柄ちょっと安心感を与えづらいんじゃないかなというふうにちょっと不安がありましてね。でどうすればいいんだっていうふうに思っている方が多いと思うし、私自身もねそうでした。で、そんな方にちょっとねラジオっていうのをおすすめしたいなというふうに思っています。で私は本当にラジオっていうものを知って、あこれはなんか楽しそうだなというふうに思いました。最初はね視聴者から始めたんですね。でそこでは結構精神科医の方とかカウンセラーの方とかも発信してらっしゃったので、あこれはいいかもしれないというふうに思って、で私自身もね始めてみました。でそういう そういう中で、まあ、1週間経ったんですけど、やっぱりメリットっていうのが大きいですね。で、今日は3つメリットをご紹介しようと思います。で、メリット3つ今言うんですけれども、1つ目は簡単ということで、2つ目はこれからの時代なんか音声メディアが流行りそうっていうことと、時代が来てるということですね。あと3つ目は距離感が近いっていうことですね。これを一番推したいポイントなんですけれども、まあ、じゃあ最初の簡単というところから説明していきますね。はい、で私は今スタンド FM というものとアンカーというものでですね、同時に音声を配信しているんですけれども、まあいろいろとねプラットフォームがあるので比較検討されてみるといいかなというふうに思うんですけれども、おすすめはですねスタンド FM っていう方がですね、使い方もやってる方も、なんていうか使い方簡単でやってる方も多くて、なんか聞かれやすいなというふうに思います。でちょっとスタンド FM の簡単さ具合について語るんですけれども、収録ボタンっていうのがあって、それを押して、そこから喋りますよね、そのままで収録をボタンで喋り終わったら止めて、でその後になんか BGM 後ろでかける音楽をなんか選んで、でタイトルを打ち込んで公開ボタンを押して終了です本当にですね、喋るのが正味20分ぐらいだとしたら、もう全然25分ぐらいで公開まで終わってしまいますよ。すごい簡単です。で YouTube と違って面倒くさい動画編集とかいらないですしね、やっぱり顔出しをしないとやっぱり動画編集面倒くさいじゃないですか自分の顔をまず描かなきゃいけないし、それであと何ですかね、スライドショーみたいなのを作らないといけないですしね、はい、でそういう面倒くさい動画編集なども言いませんので、毎日普通に更新できるなというふうに感じました。はい、台本を書いてもですね、本当に1時間ぐらいでいろいろと終わってしまうかなと思います。やっぱ毎日更新するっていうのは信頼感のアップにもつながりやすいかなと個人的に思いますので、やっぱりこの手軽さはすごく魅力ですよね。うん、で2つ目の時代が来てるっていうところなんですけれども、これはですねやっぱり、YouTuber で名を挙げた著名な方々もみんなね最近音声を始めていらっしゃるような気がするんですね。でチャンネル登録者数が何十万人もいるような、いわゆるビジネス系とかウェブマーケ系の YouTuber さんっていうのが YouTube の更新をやめて最近はラジオに全力を注いでる感じがしますね。でやっぱりウェブマーケ系の、方っていうのはやっぱりそれはマーケティングをメインとされてるわけですから、やっぱり感覚が鋭いんですよね。次に時代の波をつかむ能力が高いというか、でやっぱりその人たちがやってることっていうのは正しいんじゃないかなというふうに個人的に思います。でやっぱりその人たちもラジオ来るって言ってるし、全力注いでる感じはひしひしと伝わってきますので、やっぱりラジオってすごいこれから来てるんだなっていうふうに感じました。あと有名なキングコングの西野さんもボイシーという音声配信プラットフォームに映像コミットしてる感じで、なんならねキングコングの西野さんは YouTube のチャンネルもあるんですけれども、ラジオの音源をそこで流したりしてますよねラジオが先で YouTube を後に使い回してる感じですよ。すごいですよね。で私自身もですね来てるなと思ったのが、YouTube に私自身も動画をアップはしてるんですけれども、やっぱりね全然見てもらえないんですね今恥ずかしながら申し上げますと、7回見てもらいました。ありがとうございます。7回見ていただけた方ありがとうございますなんですけどもう全然しょぼいですよね。でラジオは今5本出して初めて1週間なんですけれども、もう43回も聞いてもらうことができていますね。本当にありがとうございますっていう感じなんですけれども、ね、加えてねいいねなども押していただいて本当に感謝しております。ありがとうございますでもどういうことって感じですよね。動画編集にあれだけ時間かけて台本もスライドもすごいいっぱい用意した YouTube が7回しか見てもらえないのに、ね、ちょっと 収録して公開したラジオが、まあ、43回も聞いてもらえるっていうことで、まあね、本当に内容はねどちらもね手を抜いていないつもりなんですけれども、本当にチャンスを感じますよね、本当にラジオには。はい、でこんな感じで、徐々にね普及しつつあるラジオは、顔出ししない勢にもやっぱりチャンスが来てるなというふうに思います。で3つ目のメリット、やっぱりこれを私は一番推したいなと思うんですけれども、なんか距離感が近いんですよ、うん、なんかラジオ皆さん聞かれたことありますかね、なんか耳元でラジオ聞かれたことありますかねって、これラジオだからそれは聞いてますよね。この話をこのラジオでするっていうこと自体がちょっと面白いんですけれども、まあちょっとすごい笑いすぎちゃう、耳元でね話しかけてる感じがしませんか、うん、友達と電話しているみたいな感じですごく親しみが湧きやすいなというふうに思います。で、YouTube を視聴している時よりやっぱりその人が近く感じるような気がしますね、私も、うん、視聴者としても感じますねこれは、はい、でやっぱり自分自身のマインドとしても動画の収録というと結構チャキチャキ喋ろうとしてしまう、台本の通りに喋ろうとしてしまったり、でやっぱスライドとかを作ったりしているので脱線とか、ね、できないんじゃないですか。まあラジオもそんなに脱線は良くないんですけど、まあ、ある程度ねラジオだと型があるけど、ちょっとなんか間というかアドリブとかがありまして、よりその人の個性が伝わりやすい気がしますね、うん、あとはやっぱり視覚情報がない分聞いてる方も話の内容に集中してもらいやすいという、内容の良さがそのままコンテンツの良さにつながるっていうのがありますよね。で YouTube だとやっぱり内容は良くても絵面が面白くないとすぐ次に行っちゃおうかなっていう感じもするじゃないですか。でそういう感じもねラジオだとしないし、で何より私過去ラジオよく聞いてたんですけど、過去というか本当にFM ラジオですよね、 FM AM とかのラジオを中学生高校生時代はよく聞いてたなと懐かしく思うんですけれども、やっぱりねお茶の間でやってるテレビ番組によりラジオのパーソナリティの方が断然親しみ湧きやすいよね、まあ、やっぱそういう感じなのかなと思いますね、はい、あとこれも思ったんですけれども、精神科医さんとかがやたらラジオプラットフォームでよく見かけるんですよ。でこれはやっぱり耳から癒されたい方っていうのが多いんじゃないかなというふうに思ったので、カウンセラーもラジオっていうのはすごく相性がいいんじゃないかなというふうに思います。で、今日のお話ここで以上なんですけれども、最後まとめますね。でラジオ配信にはちょっと3つのメリットがありました。で簡単っていうことと、時代が来てるっていうことと、距離感が近く感じるっていうことですね。やっぱり会話をお仕事にするカウンセラーさんはぜひラジオやってみたらいいんじゃないかなというふうに思いました。ラジオだとね YouTube じゃなくて YouTube だとね顔出しのねことがありますけれども、ラジオだとみんな顔出してないんでスタートライン同じですから、平等に内容が良ければ聞いてもらえるかなというふうに思います。ね、私自身も YouTube よりラジオの方が聞いてもらえててすごく可能性を感じました。なので、もしこれを聞いているカウンセラーさんでラジオ気になっている方はぜひぜひやってみませんか。一緒にラジオを盛り上げていきたいなというふうに思っていますので、はい、よろしくお願いします。今回は以上となります。ありがとうございました。